今日の春かなショーゲストはさやかさんです。今年もゆうたくんと一緒に、
そうです、うん、今年も、息子のゆうたを連れて帰ってきました。
ああ、もうあれこれ春かなショーでゆうたくんを追って3年目ぐらいになりますが、ゆうたくんは今どれほどに成長されましたでしょうか。
ゆうた今年6歳になって小学生になりました。
ああ、すごい、小学生。じゃあ日本の小学校に今年入学
しました。でこれをなんかみんな言うと、うん、なんかフランスにいるのに日本の小学校入れるのって言われるんですけど、うん、あの小学校はあの義務教育なので、うん、意外に小学校の方が入りやすいっていうと変なんですけど、あの保育所の方が、
うん、
こう入れてもらうっていう感じになるわけですけど、うんうん、1年のうちのね数ヶ月だけ、まあ、自分のとこが必要な時だけこう入れてもらいますという感じになるんですが、小学校はねあの義務教育なので、うん、あの入れてくださいって言わなくてもそれこそ入れてくださいという感じになるので、
うん、
あのちゃんとあの日本国籍も持っているので、
うん、
町の公立の小学校に4月から入りました。
そういう手続きっていうのはフランスにいらっしゃる間に小学校入学の手続きがいろいろあった
んですか。そうです。で一応、こちらに住民票も置いてあるので、うん、あのその年齢になると、うん、なんていうのかな、あの小学校へ来てくださいみたいな、ちゃんと通知、うん、入学の通知が来て、
うん、
それで、まあ、私はこちらにいないので、まあ、両親に、まあね、こちらしてもらいながら、うん、あのちゃんと4月に帰ってきたらすぐ学校へ入れるように。
あ、
して、
うん、
で今年はちょっといつもよりも早めに帰ってきて、
あ、
い
ろんな準備で、
うん、はい、だから3月の終わりぐらいに帰ってきて、それで始まりました。
準備、どんな準備が必要でした？
準備はね、うん、やっぱり懐かしいようなあのそれこそなんか絵の具のセットとか、
絵の具のセット、
まあもちろん筆箱、鉛筆、うん、下敷き、
うん、
大人になるとこの忘れがちな下敷きっていうものがまだ今でもあるんだなとこう、
あ、懐かしいですね
下敷きとか、
うん、
であともそういうの消しゴムで全部もちろん名前を書くという感じで、でまあどうかな、私たちが小さい時からと、まあ、ただもちろんね私たちといっても私が知っているのはこの地区のことだけなので、
うん、
まあ、全国かどうかわからないですけれど、あの小さい時あの机のね引き出しなんかは自分たちでなんか箱とかを持って行って引き出しを作っていたんですけれど、
はあ、
なんか今はこうなんていうの、そのちゃんとこう買えるような引き出しがあって、引き出しも買って、
はあ、
物を入れてという感じで、うん、まあそういう感じかな。だともちろんあの絵を描くときにこう首につけてこう机みたいなやつあるなんていうんですか、
はあ、なんていうのかわからないけど、そういうのもいるんだ。
そうそう、そういうのも買って、うん、っていうような感じでね。あ、それであとピアニカ買いました。ピアニカ
っていうのはハーモニカとはまた違うの、吹いて
吹いてピアノになるやつですね。あれ、あのピアニカって言って、うん、まあね、私は夫がフランス人なので、
うん、
ピアニカっていうのをなんか学校でするんやっていうのを話すのに、ピアニカって、まあ、英語にしてもフランス語にしてもなんて言うんかなと思ったら、うん、ピアニコっていうのはなんか商標らしく、
うん、
鍵盤付きハーモニカっていう感じの言葉が正式名みたいですね。英語で探したらそうやって出てきましたね。
ああ、鍵盤付き。
まあ、とにかくピアニカってのは通じにくいものらしいっていうことが分かって。で、まあ、その夫も見て、これは何なんやって言うから、うん、口でフューフューってしたら弾けるんやよって言ったら、おおみたいになってましたね。
じゃあ、ハーモニカとか、あの笛とかはもうないんですか？
笛はもうちょっと後なんで、ハーモニカもありましたね。ハーモニカと、ピアニカと、
うん、
でもまだあの縦笛ってやつは買ってるんですね。
縦笛はまだ存続してるんだ。
わかりません。消費では一応あの買うものにも入ってなかった。
ああ、じゃあそういうリストが来るんですか、買うものリスト。
そうなんです、買い物リストが来て、でそれを準備して、で全てに一つ一つ名前を書くっていうね。それこそあのユータの、学校はなかったんですけれど、あのおはじきとかにも一つ一つあの名前を書かないといかんっていうところもあるみたいで、おはじきに名前書くってどんなに細かい、あの算数とかで、
ああ
かな、
うーん、
あそう、算数セットが小さくなってた。
算数セットって何ですか？
算数セット買わなかったか、やっぱりこれは全国じゃないのか、世代が違うのか、
うん、
あの算数の時のこうなんていうのかな、こう数を足したり引いたりっていうのね、ちょっと道具があったりとか したセットが、私の時結構大きかったのが、まあ、小さくなってたかなとか、
うん、私たちの時はソロ版でしたね。ソロ版得意な子は必ずクラスにいました、ね、え、うん、今クラスは何人ですか。
ね、今はね、24人のクラスが2つですね。
2つだけ24人、
はい、だけで、それでまあなんか、1クラス40人くらいまでできるので、うん、ギリギリ2クラスになったという
感じ
らしいですね。
さやかさんが自分が同じ小学校通ってた頃はどれぐらいのクラスがありました
？2クラスだったかな。
あ、
A、B だけだったかな。中学になったら他のところ、
うん、じゃあそんなに変わらない。
1クラスの人数が多かったですね。
40人ぐらいですか。
40人くらいいて2クラスですから、うん、そうですね、うん、まあもし20で割ったらやっぱり4クラスくらいになったんじゃないかなって。
うん、
私が住んでいる町は、まあ、1万5000人と大きくはないんですけれど、
うん、
あの過疎化はしてないんですね。
あ、
だからあの人口が減っているということはないんですけれど、
うん、
あのやっぱり少子化っていうかねはこう波は来ているようで、
うん、
あの全体としてはやっぱり小学校小さくなってる、
うん、
で規模はね、
うん、でやっぱりランドセルを背負っていくのかな。
そうです、ランドセル。
あ、
だからまあ、あのね、このこれをまあ聞かれてる方なんか、まあ、いろんな年齢の、うん、いろいろな人がいると思うんですが、私の時はもう男の子は黒、女の子はまあ赤で、いろんな色になってるって聞いてたんですけど、本当にやっぱりみんないろんな色のランドセルができてて、結構なんかキラキラパールみたいな紫とかね
そんなあるんですか。
なんかそんなあるのっていう感じです、ね、
あ、
であとあのなんかね、こうランドセルのこう ディーテールもなんか可愛くなってたりして、あの縫い目に、まあ、私たちの時はだから縫い目って言ったら、まあランドセルやからまっすぐ塗ってあるだけやのが、ちょっとこうステッチみたいなんで、女の子やったらこうなんかハートとか入ってたりとか
そうですか、はい、
あーっていう、そういう感じですね。で、まあ、まあ、ゆうたはあの普通にあの選ばせたら紺がいいと言ったので、まあ青、
うん、
まあなんていうか、まあ普通な感じっていうとなんですが、
うん、
もうね、こうあっと驚くような色にはしてないんですけどね。
紺、じゃあみんなが通学するときは色とりどりのランドセル、
ね、色とりどりのランドセルしてて、でまあ特に女の子は特にいろんな色あるかな。でも男の子でもまあ緑とかね、
うん、
それこそまあ反対に黒なんかはないんじゃないかな。で女の子も赤なんかよりは、うん、あのやっぱりピンクとか、
うん、
紫ピンクみたいな。でしかもさっき言った通り、うん、色のなんていうかな、このこう質自体がこうマットっていうよりは、
うん、
なんかこうキラキラキラっとした感じで、
あ、それ6年生までみんなやっぱりランドセルしてる
なんですか。みんなしてますね。体が大きい子でも結構ランドセルみたいですね、
うん、じゃあ1年生も6年生も同じ大きさのランドセルを
している。1年生はもう1年生と6年生っていうのもすごい身長も違いますけど、あの、あ、そういえば美希子さん、ランドセルといえば、うん、なんか世界ですごい流行ってるらしいですね、ランドセル。
そうですよね、アメリカでもあのこう日本のことを紹介しに行ってランドセル見せたりするとキャーみたいに、
そうなんです、クールになるみたいですね。それなんか、
うん、
そうから聞いてしてたんですね、うん、なんか見たわけでもないし、なんか読んだわけでもないけど、うん、なんか友達が、あ、なんか知ってるランドセルなんか人気らしいよって、
うん、
ランドセル人気ってあんなもんなんか大人が持ってどうするのって思ったの、
うん、
そしたらあの、まあ、去年もお話ししたと思うんですけれど、こんな小さな町に、まあ、フランス人夫婦が越してきて、
う
ん、あのゆうたと同い年のお子さんがいるので、
うん、
まあ、あの、まあ、一緒のね、父兄ということで、
うん、
あの、まああってっていう、でまあ警戒とかね、うん、PTA とかこうさ、塾さん、まあ話してこうよくするんですけど、そしたらやっぱしね、
うん、
もう結構学校が始まってすぐに最初の授業参観があって、
うん、
それであのそのフランス人のお母さんと話をしたら、やっぱりすっごいランドセル可愛いって言ってて、
う
ん、なんかもうなんかいろんなその、まあ、その彼女にしてみるとこう全てが新しいわけです、
うん、
ね、そのだから算数セットから、うん、もうピアニカから筆箱も、フランスはあのどちらかというとあの筆袋っていう感じのものを子供に持たせるので、ああいう日本のなんて箱式じゃないものを持つので、
うん、
あの筆箱も面白いし、下敷きもないから下敷きも面白いしっていう、うん、まあ、こう全てが面白い感じの中で、
うん、
ランドセルってすっごい可愛いって言って、
うん、
あのランドセルってやっぱりどうかな、安くてもやっぱり2万5千円くらいかな、高いと多分もう上限がないくらい、ね、何十万円もあるくらいなので、まあ、みんながどれくらいのを買ってるかわからないんですけど、うん、皆さんどうのかな、やっぱり3万円とか、まあ、5万円くらいの値段のものを買ってると思うんですけどね、うん、だからもっと安かったら、
うん、
絶対買って持って帰るのに、うん、ちょっと高いから持って帰れないわって言ってて、自分が持つのってすっごい可愛いもんって言ってて、あ、本当なんやと思った
。でも海外で
分かりにくいんですけど、
ランドセルが流行ってる、流行ってるっていうのを紹介されるような記事では、大人が、女の人がこうランドセル背負って、背負ってっていうかクールな感じでおしゃれ
みたいな、そんな感じでクールな感じがよくわからなくって、うん、そのフランス人のお母さんが、
うん、
もう一個買えるもんなら、もっと安かったらもう一個買ってフランスに持って帰りたいって言ってるのを聞いて、ちょっと本当なんやなと思いました。
日本で大人がしたらだけど、フランスに持って帰ったらご自身が背負われてもおかしくないかもしれないですね。
もう私たちはもうね、やっぱりその子供のもんやっていう刷り込みがあるから、イメージとして、うん、あの大人が持つっていうのは想像もできないですけど、もうそのお母さんはすっごい可愛い、こんななんかいいカバンないみたいに言うから、ちょっとびっくりした。子供がランドセルを買うにあたって、あのランドセルのことをこうなんか、あの本なんかでちょっとこう資料なんかが見てきてっていうと、結構手作りの部分が今も多いということで、
うん、
それで多くが、あの、まあ、部品なんかはね、もちろんそんな全部国産っていうことはないと思うんですけれど、ランドセルって結構日本で作ってる。
なるほど。
値段が高くなるのも、まあ、もちろん革とかね、こう、まあ、いろいろあるにしても、なんかしかもなんか結構ランドセルってパーツの数が多くって、そう言われたらそうかなと思う
んですけど、あんだけ立体的にしててね、
いろいろ。で子供のなんかそのなんか問題で、なんか、ランドセルっていくつの部分からできてるでしょうっていうのがもうちょっと忘れたんですけども、すごい何百っていう数が出てて、だからまあ手間もかかってるし、今でも結構あの日本の小さな工場で作ってるということなので、まあ値段が高いのかなってね、そういうふうに考えたら、まあ革でできたね、まあ、ほぼ手作りに近いようなと言ったら、まあそれはね、女性用のカバンなんかでもね、いくらでもそんな3万円とかあるわけですから、まあランドセルってバカにしたらいかんのかなと思いましたね。
立派な、そういろいろ言われるとクールな感じがしてきますよね。
してきますかね。
はい。
じゃあでも行ってみたらどうですか。
そうね、それで大学に行ったら結構注目されることは間違いないですよね。でそんな、いろんな準備をして小学校に行っているゆうたくん自身はどうでした。小学校ね、あのまだフランスでは行ってない、
そうですね、フランスは、9月から始めたので、はい、うん、この今度の9月からフランスでは小学校1年生になるので、うん、日本でちょっと、まあ、一足先に小学生になったっていう感じですね。あ、うん、やっぱ一番、最初に戸惑ったのは、一人で学校行くことですね。
あ、なるほど、
うん、あれがもう事前に話した時からできるのかな、怖いな、大丈夫かなってすごく心配していて、うん、というのは私もあの調べようと思ってちょっと忘れてるんですけれど、あのアメリカなんかももちろんそうですけど、うん、フランスの、ね、結構大きくなる年まで、まあ、家族なり家族に代わる大人が学校の送り迎えをしなければならないという決まりがあるんですね、
うん、
だからあのそんな6歳から子供だけで学校へ行くっていうのはもう想像を絶する世界。
あ、
それもまたそのフランス人のお父さんお母さんももうめっちゃドキドキする、うん、
あ、
で私もまあ自分が小学生の時にね、もちろん、学校は一人で行っていたにかかわらず、そうですね、うん、ね、私は日本で小学校行ってますからね、
うん、
でもあのそのフランスのこう結構大きい中学生みたいな子も、
うん、
まあ、親に連れられて迎えに来られてる、うん、で私、高校なんかはまあアメリカ行ったんですけど、
うん、
高校生でもやっぱ親が迎えに来る、
うん、
ね、っていうのをこう見慣れてしまうと、
はい、
そんなこんなにまだ赤ちゃんやのにっていう気分になり、
うん、
あの言うたもですが、私もだいぶちょっと大丈夫なんかなって、まあ、そう心配やったところですね、うん、
日本では今でも割と当たり前ですよね。
ええ、だから多分まあね、本当になんか私立の学校とかいったらバスなんか乗って行く子もいるのかな、都会なんかではとか、まあ、反対に田舎すぎて学校が遠かったらまた別のシステムがあるのかなって。ああ、
それはそうですよね。
ね、でもまあ、あのでもちゃんとうまくできていて、最初の頃には、同じ区の、あの小学校5年生とか6年生のお兄ちゃんがうちまで、4月中は迎えに来てくれて、学校までの道がわからないから、それでまあ、行きも帰りも、お兄ちゃんが
う
ちまで送り迎えをしてくれて、
うん、
でまあお兄さんたちはもっと1日が長いから、お兄さんがダメな時はその先生がこう、そのなんていうかな、集団の登校のチームをうちまでこう、
なるほど、
届けてくれたので、まあ、4月いっぱいはなんていうかそれについていくというような感じ、で、まあ、5月からあの途中からは集団登校なんですけど、その集団登校するポイントまではまあ自分で行き来する、で、まあ、帰りもこうね帰って、そしたらなんか一人で歩いてて、ああできるようになるんやな。で、まあ、それに慣れたら、まあね、まあ、周りでもみんな子供たちはそうやってしてるので、まあ、慣れてしまったら、まあ、そんなもんやなっていう感じがしますけど、最初はね。あ、でも例えばね、あ、私の時と変わったなと思うのは、多分むぎこさんの時もそんなもんはなかったと思うんですけれど、防犯アラームを必ずつける。
へー、なかった
ですね。ランドセルに、で、その防犯アラームはあれ町のどういう、あれ、ま、町からのプレゼントだったのかな、入学のプレゼントですか、買わない、でもみんながお揃いの紐をピュッと引っ張るとウィーッと大きい音が鳴るランドセルにつけ、でもう一つも消防団じゃないし、なんかそういうところからの入学式のプレゼントということで、高い音が鳴る笛、でそれをこう、ランドセルにブラブラつけるんですけれど、で多分そういうところが増えてるからだと思うんですけど、私が子供の時はランドセルのなんていうのかな、この腕にかける部分にはこう金具なんかついてなかったんですけど、そのっていうのは、
いろいろぶら下げるような、
ぶら下げられる金具が今ついていて、前のところでなんていうかな、笛と防犯アラームをぶら下げて、まあ、もし、ね、なんかこう知らない人に連れて行かれそうになったりするから、それをこう鳴らすようにと教わってきてる、それなんかはちょっと、まあ、私の時にはなかったなという。
そうですね、
だからやっぱ子供が一人でこう意識するっていうことに、まあ、以前と比べるとこうやっぱ親が心配してるっていうのの表れやろうなっていう。
でも、もう学校から終わったら自由に外に遊びに行く。
そうですね、で今言うたはまあ1年生であんまりこう人がっていうのもないんですけれど、周りを見てると、あの子供たち勝手に遊びに、子供同士で遊んで、で一度ちょっとお兄ちゃんが一緒に遊ぼうかって誘いに来てくれた時に、なんか秘密の基地を作ってあるから、秘密の基地に来ないかって誘われてすごい言うた、行きたかったけど、まあ、お兄ちゃんのこともあんま知らないし、その時お兄ちゃんがお兄ちゃんの友達と一緒に5人くらいで集団で来て、で一緒になんかまあまあ、ゆ
う
たがなんか遊んでて頼んだから連れてってあげるよって言われたのは、ちょっとなんかちょっとなんか秘密の基地ってなんか帰ってくれるのかなと思ってなんかわからないけどちょっと怖かったみたいで、一緒に行かな、よう行かなかったんですけど、まあ、ピンポンピンポンと玄関が鳴ったら、のまあ小学校5年生のお兄ちゃんたちがわーっと集団でいて、ほんで秘密基地へ行こうって言うて、してたから、あーなんかまあまあここら辺の子は、まあ、習い事とかもしてる子もいるんでしょうけど、まあ、こういうふうに子ども同士で集まってね、なんかそういう探検とか秘密基地とかやってるんやなと思って、ちょっとおかしいなと思ったんですけどね
懐かしいです
ね。懐かしいそういうとこがちょっとフランスと違って面白いなと思ったのは、フランスはなかなかそういう子どもだけでっていうことがなくって、こういろいろなことに親がやっぱ介入する。もうフランスではあまり、まあね、こう移民の人たちがたくさん住んでいるコーナーの公団みたいなところにはね、ちょっと子どもが外で、ね、アフリカ系の子どもたちが外で、まあ、結構夕方までね遊んでるっていう姿を見るんですが、まあそういう移民系ではないフランス人の子どもたちが外でそういう子ども同士で遊んでるってい
う
のはほとんど見ないので、そのまあ遊びに来てくれたお兄ちゃんたちを見て、日本の子どもたち 私はその子供たちの社会みたいなのがあって面白いなっていうね、うん、その子供だけのなんかやっぱ世界っていうかね、
うんうん、
その中にこう子供内の秩序と、
うん、
なんかこう夢の夢と現実が混ざり合ったような世界があってでそれがこうなんていうか、まあ、フランスの子はそういうのがないなっていうかね、うん、子供だけで遊ぶことがないから、
うん、
そういう意味でこう自由にね、もうこう親の目の届かないところへ出かけてしまうっていうね、でそういう秘密基地なんか作ることがないから、うん、あ、なんかこれはちょっとね、なんかまあ、あの変わってなくてちょっと面白くていいかなと思いましたね、うん、
ただまあね、その一方でいじめとかがあったりして子供の世界の中も厳しいものがあるんだろうなと思いました
ね。それはもちろんその夢の世界ということもなく、うん、その中にやっぱり小さいね、こう社会が再現されて、うん、いじめなんかもあるんやろうなとは思うんですけど、うん、でもフランスもやっぱりいじめはあるみたいなね、うん、